神の栄光に満ちて、全地は神の声で震える。あなたこそ唯一の神、賛美受ける方。
皆さんこんばんは。ようこそ三浦恵教会のオープン礼拝をお越しくださいました。元気よく賛美していきましょう。皆さんお立ちください。あの空も、
あの空も、海も、すべて作られたものはあなたを賛美する。高く広く深いあなたを知りたくて賛美する。天は神の栄光に満ちて、天地は神の声で震える。あなたこそ唯一の神、賛美受ける方。あの空も海も、すべて作られたもの
こんばんは。私たちが信じる神様、主はいろんな性質があるわけですけれども、今日は主の大きさというところで賛美を選曲させていただきました。2曲目に私たちの主の大きな愛を感じながら賛美していきたいと思います。スティル、静まって知れ。
淵なり渡る中、主と共に羽ばたく我が父よ、おなる神、静まりあなたを知る。
愛する天の父なる神様、 あなたのお名前を賛美いたします。今日私たち一人一人をこの場所に集め、そしてあなたに礼拝するこの時をくださったこと感謝いたします。私たち時に非常に困難に向き合わなければならない、そんな時があります。あるいは今その時の人もいます。時に私たちはあなたが共にいてくださっていることを忘れてしまう、そんなこともあります。それでも常にあなたが私たちと共にいてくださると、そのことを知っています。どうかこれから私たちが心から捧げるこの礼拝を受け取ってくださるとともに、私たちとこの時も共にいてください。そして、メッセージを通してあなたの愛の言葉をいただく、そんな時にしてください。これからの時間お委ねし、期待して私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝へいらしてくださいました。ここにいらっしゃる皆さん、またオンラインを通して見てくださっている皆さんを歓迎いたします。今日オープン礼拝では特別なゲストスピーカーをお迎えしました。クリスチャン結婚支援ミニストリーリベカの代表を務めていらっしゃる中西純子先生です。中西純子先生は今日の午後に行われたクリスチャンホームセミナーでも素晴らしいクリスチャンホームの祝福について話をしてくださいました。今日のオープン礼拝でもメッセージをしてくださることを感謝いたします。それでは御言葉を共に読んでいきたいと思います。今日の御言葉はですね、詩編46編1節から2節となっております。詩編46編1節から2節。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも。 それでは中西純子先生をお迎えしたいと思います。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
皆さんこんばんは。石川県金沢市の聖書教会連盟泉の聖書教会で夫が牧師をしております中西純子と申します。今回井上隆先生とファミリーミニストリーを通してご一緒させていただき、ご奉仕の機会が与えられましたことを感謝いたします。午後の結婚セミナーでは、2017年に始めたクリスチャン結婚支援ミニストリーリベカについてご紹介させていただきました。現在私はリベカの代表として15名のスタッフとともにクリスチャン同士の結婚を支援し、教会が元気になり命にあふれていくようにとのビジョンを持って活動しています。先ほどバンドのメンバーが全員男性だっていうことに私はとっても感動しまして、だいたいどの教会行っても女性ばっかりの中で全員男性のバンドがあるっていうのはすごく土浦の教会恵まれてるなというふうに思いました。羨ましく思いました。私は同盟教団出身ではないんですけれども、学生時代から割と同盟教団との関わりが与えられていました。私が高校3年の時、新潟の聖ヶ丘バイブルキャンプで献身の決心をした時の講師が取手聖書教会の牧師だった山田洋一先生でした。その関係で東京キリスト教大学2年生の時、取手聖書教会に奉仕神学生として1年年上の兄と一緒に1年間お世話になりました。大学へ入学して1年生の時、女子寮で同室だったのが井上直子先生でした。私が TCU の3年と4年の時には同盟教団の横須賀中央教会に2年間奉仕神学生としてお世話になりました。当時は岡村又雄先生が牧師で、青年会でクリスマス会をしたりとか、栗浜少年院の慰問に行ったり、岬へ行って提灯を持って肝試しに行ったら、後で伝道師が何やってるんだと岡村又雄先生に怒られたというエピソードもあります。青年会も活発で、朝から夕方まで教会に入り浸り、楽しかったなという思い出がたくさんあります。当時の横須賀中央教会伝道師副牧師だった増井圭先生にお声をかけていただき、2019年には同盟の青年大会フロンティアでリベカを紹介させていただく機会が与えられて感謝でした。また学生時代より松原湖バイブルキャンプで約10年間ミュージックスタッフやプログラムスタッフ、松原湖聖会などでご奉仕させていただき、同盟の知り合いは多い方ではないかなと思っています。独身時代の若い時期より、私は同盟教団から多くの恵みを受け、そして今があることを思い起こし、感謝な思いでいっぱいです。私が TCU を卒業した春に夫がキリスト神学校へ入学し、私とは入れ違いだったんですけれども、夫が松原湖聖会に参加していた時、下川先生や丸山園子先生をはじめスタッフの皆さんが、中西君と純子さんの組み合わせはどうなんだろうねと話していたことを後で知りました。知らない間に私の結婚についても同盟教団が関わっていたことと思い、密かに祈られていたことを感謝に思っています。このオープン礼拝では証を中心にお話しさせていただけたらと思います。私は岩手県の牧師家庭に生まれ15歳まで育ちました。父は日本クリスチャンキャンプ協議会の会長であったことから、 松原湖のキャンプとも関わりがありました。また特に信教の自由に関する働きをして岩手靖国違憲訴訟の原告の一人でもありました。遺書を書いて文字通り命をかけて裁判に臨んだ様子について、父が30代の頃に出版した本を最近再版しクラウドファンディングを行った際に土浦市在住の方へ数名お送りしましたので、もしかしたら土浦の教会の方であったかもしれません。高校時代から富山県の高岡市で父が牧会するようになり、富山県から大学の4年間は千葉県の東京キリスト教大学で寮生活をし、卒業後の4年間は母教会で児童伝道主事をしていました。その後1年間児童伝道のあわなクラブを行っている内灘聖書教会へ研修生として奉仕することになり、その時に夫と出会いました。夫は24歳で初めて教会へ行き、すぐに献身の思いが与えられてキリスト神学校へ入学しましたが、東京キリスト教大学と同じ敷地内にあるんですけれども、私が卒業した後に夫が入学したので同じ場所へ行っていたけれども、学生時代に出会うことはなかったんですね。夫と出会った時あまり接点もなかったので正直ピンときませんでした。むしろ思っていたイメージと違うように感じて、あまり前向きに考えられなかったことを思い出します。私たちは結婚前に通常牧師から結婚について聖書から学ぶ結婚カウンセリングがありませんでした。あなたたちは聖書を勉強したんだからいらないでしょっていうことでなかったんです。でも私は一度研修先の牧師横山幹雄先生の牧師室を訪ねたことがありました。夫と出会った時、夫は両親に伝道してお母さんがクリスチャンになっていました。それで素晴らしい信仰を持っているんだろうなということと、いつもニコニコして優しい人なんだろうなということは分かっていたんです。でも相談しようと思ったことは、中西さんと結婚したら近々牧師になるだろう、中西さんは牧師に向いている人だろうかということでした。私の父は昭和の牧師ということもあって、家庭でも教会でもリーダーシップのある人でした。出会った夫は優しいけれどもリーダーシップがあるかわからないし、社交的な父と比べてどうも基本的にあまり社交的ではないように見えましたので、牧師としてどうなんだろうかということが気になったんですね。先生、中西さんは牧師に向いているんでしょうかと尋ねた私に、横山先生は逆にこう聞きました。牧師に向いている人っているんでしょうか。私はそう聞かれてハッとしました。そうだ、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのですとイエス様が言われたんだと思い出しました。そしてこの人は牧師として大丈夫なんだろうかと父親と比較して、まるで審査員のような目線で考えたことを恥ずかしく思いました。それで、わかりました、ありがとうございますと言って牧師室を出て、私は結婚の決心をすることができました。なので私が受けた結婚カウンセリングはものの3分あったかなかったかということになります。結婚を決めるときって自分にとって初めてのことでもあり、慎重になるあまり審査員のような目線でこの人大丈夫かなと思ってしまうことってありますよね。結婚や就職、さまざまな場面で私たちは本当に大丈夫なんだろうかと、安全や保障のようなものを確保したいと願っているものなのかもしれません。私の好きな話にこんな話があります。 絵のコンクールのお題が平安というもので、多くの人がのどかな田園風景やいかにも平和や平安に満ちた絵を提出しました。ところがそのコンクールで優勝した絵はそのようなものではなく、激しい嵐の中で小鳥たちが母親の翼の下で安らいでいるという絵だったそうです。私たちは何事も起こらないことが平安だと思ってしまいがちですが、本当の平安というものは何事も起こらないことなのではなく、どんな境遇にあっても揺るがないものなのだと教えられました。午後のセミナーでも、現代の独身者には結婚に対する恐れや不安が強いこと、結婚はリスクだと考え、今のままでいいと考える独身者が増えていることをお話ししました。信仰生活にしろ、結婚生活にしろ、何事も起こらないということはなく、むしろコロナのような思いがけないことが起こってくるものだと思います。そんな時、同じ信仰を持つパートナーや家族と一緒に乗り越えていけるなら、どんなにか幸いなことでしょうか。結婚生活においても、牧会においても、牧師の家庭としてもいろいろなことが今までにありました。地方の牧師はやはり経済的には大変な面があり、大卒初任給ぐらいから昇給がないなど、教団や地域によっても大変な家庭もあります。牧師はまた経済的に裕福ではない中で、人を助けなければならない場面もあります。私の知り合いの牧師が人を助けてアパートのお世話をしたところ、その人が突然姿を消し、後片付けや支払いに大変苦労したという話を聞きました。その時は、人を助けたのにいろいろな責任をかぶることになった牧師のことを本当に気の毒だなと思っていました。今から8年前くらいのこと、それが私たちの身にも起こりました。刑務所を出所した男性のお世話のために、牧師である夫がアパートの保証人を引き受け、150万円の借金を肩代わりするという事態になったのです。保証人になるはずだったお兄さんが土壇場でならないと言い出して、保証会社も使えないとのことで引き受けました。それ以来、今も夫は新聞配達のアルバイトをしています。日曜日の朝も、おそらく今日も朝の4時から6時まで新聞配達。自分の家計のためではなく、刑務所を出所した人のために苦労している姿を見て、やりきれない気持ちになりました。ちょうどその頃、教会が財政難だということで、このままではあと2年で教会財政が底を尽きる、牧師給のボーナスを全カットしましょうという声が上がりました。その頃長女がミッションスクールへ通っており、次女も中学入学する頃で、ミッションスクールへ行きたいと言っていた時期でした。お金がないから無理だと次女に言うべきだろうかと私たちは悩みました。踏んだり蹴ったり、泣きっ面に蜂というような状況でしたが、不思議なように神様は一つ一つを導き守ってくださいました。まず夫が肩代わりした150万円の借金は最終的に10分の1程度まで減額されました。夫がお世話になっていた弁護士さんが自死され、新聞にも載ったので私たちは驚きましたけれども、そのために弁護士費用の請求がありませんでした。また刑務所を出所した方は収入がなかったのではなく、障害者年金の収入があったために、それを借金に充てる措置が取られたため、夫が負うことになった金額が大幅に軽減されることになったのです。 教会の財政でもそのタイミングで大口の献金を捧げてくださった方がいらっしゃり、危機を乗り越えることができました。あれから8年は経っているので、今に至る神様の守りを感じています。娘たちも中学高校の6年間2人ともミッションスクールを卒業し、牧師家庭の割引や奨学金も受けながらでしたけれども、毎日神様を礼拝する学校に通いたいという家族の希望が叶えられました。私たちは毎日納豆だけ食べててもいいから娘たちの希望を叶えたいと願い、腹をくくったつもりでしたが、今日食べるものが納豆だけだったという日はなく、学費を払えなかったということもなく、奇跡的な守りの中で卒業することができました。私たちは悩まされ苦しい思いもしましたけれども、夫婦で話し合い励まし合いながら心を合わせて一つ一つ乗り越える力が与えられたことは感謝でしたし、それらのことを通して家族や夫婦の絆も強められたと思っています。ちょうどコロナ禍の3年前2020年の8月に、今度は夫がパーキンソン病と診断を受けました。同盟の吉持明先生が晩年パーキンソン病だったと伺いましたが、夫は今は感謝なことに薬が合っているようで、ほとんど支障なく日常の生活を送ることができています。一時はギターを弾くこととパソコンのキーボードを打つことが困難になり、実際に間もなく牧師を辞めなければならないのではないかという事態になったこともありました。夫が悲観的になって子供の前で涙を流した場面もありましたけれども、すぐに信仰を立ち直ることができ、今は信仰を失うこともなく、癒しを信じて与えられたところで前向きに牧会を続けることができています。私たちは涙の谷を通らされるようなこともありましたけれども、まるで映画やテレビドラマを見ているようにことが動いていく様子を見て、確かに一つ一つの上に神様の守りがあり、今に至っていることを感謝に思っています。今日は詩編の言葉をご一緒に見ていきたいと思います。詩編46編1節2節、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも。有名な聖書の言葉であり、私の好きな聖書箇所の一つでもあります。苦しむとき神がそこにいて助けてくださったと実感するような出来事は誰にでも一つや二つはあるのではないでしょうか。それゆえ我らは恐れない。神を信じて歩むとき私たちは恐れから解放されて、闇雲に恐れる必要がないことは励まされます。助けはヘブル語でエゼルと言いますが、グーグルでエゼル意味で調べたところ、エゼルとはイスラエル語で助けという意味です。語源はヘブライ語で連れ合いとかパートナーと言い、どちらかがどちらかを一方的に助けるのではなく、なくしたら途方に暮れるくらい大切な存在を意味しますと出てきました。私はリベカのセミナーなどで比較的創世記の初めの結婚の箇所からお話しさせていただくことがありますけれども、アダムの助け手として創造されたエヴァは一方的に助けるものとしてではなく、相互に助け合うパートナーとしての存在であることを伝えます。ふさわしい助けて、直訳では彼と向き合うものとしての助けて、 新共同訳では彼に会う助けるものと訳されていて、対等に向き合えるパートナーを意味します。他にも助けを意味するエゼルは結婚セミナーでも取り上げました創世記のイサクのお嫁さん探しの箇所に登場する年長のしもべの名前がエリエゼル、神は私の助けという意味です。サムエル記に出てくるエベンエゼルは助けの石という意味で、サムエルがここまで主が私たちを助けてくださったという意味を込めて記念の石にエベンエゼルと名付け、置いた場所の地名がそのままエベンエゼルとなりました。それは神様への感謝の言葉、賛美の言葉としても使われるようになりました。詩編46編1節の文語訳は次の通りです。神は我らの酒どころ、また力なり、悩める時の意図近き助けなり。新改訳聖書ではそこにある助けとだけ訳されているため、今までさらっと読んでいましたけれども、文語訳では意図近き助けなりと訳されているところにとても感動を覚えました。漢字で最もという字は分かりやすいのですが、古文などで使われていた意図お菓子などの意図ってベリーグッドなどのベリー、とってもという意味だと思っていたんですね。それで私はずっと神様の助けというのはとっても近くにあるものと理解していたのですけれども、文語訳では最も近い助けなのだと書かれています。私はこの訳が好きで、発見したときはとても感動を覚えました。いくつかある助けの中で神は私の最も近い助けなのだと知ったとき、今まで本当にその意識を持っていただろうかと考えさせられました。英語の訳だと困った時に必ず存在する助け、キング・ジェームズ・バージョンではやはりベリーグッドのベリーという単語が使われており、トラブルの時とっても身近な助けですというような訳になります。もうずいぶん前のことのように思えますが、約2年前2020年に入って間もなく、日本がコロナウイルスの流行により思いがけない事態となったとき、当たり前のことが当たり前ではなくなってしまいました。人は安定を求め安全だと思いたいものなのだなと痛感しました。特に未知のウイルスであったコロナが日本で流行し始めたとき、死の恐怖、生活できなくなる恐怖、将来への不安をすべての人が感じたのではないでしょうか。けれど聖書に書かれていることは、出エジプト記をはじめ、神を信じ神に従う道は安定とはほど遠い不安定な道でした。荒野での食べ物は空から降ってきたマナだったり、どこかからか飛んできたうずらだったり、預言者エリアにはカラスが運んできたパンや肉など、そのような中で手を伸ばせば神が最も近い助けであることをイスラエルの人々は学んでいったのです。安定を求めて大きな会社に就職し、不安な老後に備えて貯金通帳の残高を増やしていくことに毎日が費やされ、神を思う余地などどこにもなくなってしまった日本中が、世界中がストップし一時中断してしまったコロナウイルスの時代、大きな会社が倒産し安泰だったお店にお客さんが来なくなり、安定していると思っていた生活も実はひとたび何か起これば崩れてしまう不安定なものだったということが表されていたように感じます。 現実の実生活において私たちにとって最も近い助けとは何でしょうか。人により価値観によりそれぞれの答えが出てくるかもしれませんが、お金、家族、仕事、それら一つ一つは大切なものではありますが、聖書では神こそが最も近い助けであるということを伝えています。神様は信じているけれども最も近い助けとは認識していなかったという場合には、今一度神を求め神に信頼していきたいと願います。神は我が櫓という賛美を思い出しました。このような歌詞です。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ。宗教改革で有名なマルティン・ルターの最もよく知られた賛美歌で、プロテスタント教会でもよく歌われる賛美歌の一つです。ルター自身が歌詞を書き旋律を作曲しました。この賛美歌は英語をはじめとして多くの言語に訳されています。歌詞の中に出てくる黄泉の長はローマカトリックの権力のことを指していると言われています。当時ローマ教皇は絶対であり、逆らう者は異端とみなされ死刑を宣告されることがしばしばあった時代でした。ハロウィンと同じ日が宗教改革記念日ということで、ちょうどあさっての10月31日火曜日が宗教改革記念日となります。ハロウィンが異教のお祭りであることから、クリスチャンはハロウィンで盛り上がるよりもむしろ宗教改革記念日であることを発信し覚えていきたいですね。以前宗教改革について調べたのですが、改めてルターの宗教改革って命がけの行動だったんだなと知りました。歴史の教科書などではラテン語で書かれた95箇条の論題をローマ教会に抗議してビッテンベルク氏の教会に打ちつけたということですが、その前後にローマカトリック教会の権力に歯向かうような人たちが大勢処刑されていたそうです。特に聖書を翻訳し一般の信徒が読めるようにしようとした人たちや、免罪符などローマカトリックの信仰の腐敗を批判し正しい信仰に戻るように訴えた勇気ある人たちが処刑されていたようなんです。ローマカトリックの権力は絶対で、当時命の危険を冒し抗議した人々はたくさんいて、ルターの友人も処刑されています。とても作曲している場合ではないような状況で生まれたのが神は我が櫓という賛美歌だったのです。この宗教改革の時にカトリックから分離したのが私たちの属するプロテスタントの教会です。プロテスタントは抗議するという意味で、善行を積むことや免罪符などでは救われず、信仰者は信仰によってのみ救われると主張し抗議した文書が95箇条の論題でした。宗教改革ってルターがただ文書を教会に貼り付けたということだけではなく、それをしたら命の危険があったというようなことだったんですね。案の定ルターは破門にすると警告を受けたり、帝国追放されたり、いつどんな危険が身に降りかかるかわからないような状況が続きました。ある時ルターは宗教改革運動で受ける激しい非難や迫害のためにすっかり弱って意気消沈してしまい、希望を失いかけていました。その時15歳も年下だったルターの妻カタリーナのエピソードが残っています。ルターの妻は書斎に黒い喪服を着て黒い帽子をかぶって入ってきたそうです。ルターはびっくりして誰が亡くなったのか と聞いてみると、妻のカタリーナは神様がお亡くなりになりましたと答えました。なんだって神様だってバカなことを言うなとルターが言うと、カタリーナはもし私たちの神様が生きておられるなら、なぜあなたはそんなに失望されるのです、私たちは生ける神様の道からに頼り、どこまでも戦っていきましょうと励まし、ルターははっとして再び力を得たという有名な話があります。カタリーナは26歳の時、41歳のルターと結婚したそうで、芸能人並みの年の差婚だったようです。当時修道士や修道女は結婚しなかったんですけれども、ルターは聖職者が独身でなければならないという聖書的な根拠がないとして結婚し、そのことでもカトリック教会に非難されていたようです。ちなみにウィキペディアのカタリナ・ルターのところに職業牧師夫人って書いてあります。ルターの宗教改革以降にプロテスタント教会が誕生したとすると、カタリナ・ルターは牧師夫人第一号ということになります。ただものではない人の奥さんはまたただものではない感じがするエピソードが残っているなと興味深く読みました。私は女性の信仰者や牧師の奥さんについても関心を持って調べることがあります。赤羽聖書教会の野寺牧師がよく研究なさっている韓国の殉教者チュキチョル牧師の奥さんのエピソードも残っています。激しい迫害の時代、日本の統治下において神社参拝の強要などがあった時代、キリスト教の信仰を保つことは一矢覚悟であると説教していた40代の牧師チュキチョル牧師も、殉教の時が迫っている中悩んでいたそうです。自分は良いが教会や家族はどうなるんだろう。そのような時、オ・チョンモ夫人は夫である牧師にこのように言いました。牧師様、少しも心配しないでください。お母さんや子供たちのことは心配なさらず、刑務所に入り信仰を守って殉教してください。この韓国教会の一粒の麦となり、韓国教会が多くの実を結べるようにしてください。牧師様がしっかりと殉教してこそ韓国教会が立つのです。このお話を聞いて、牧師夫妻としてあまりにすごいエピソードに、私と夫は顔を見合わせて笑うことしかできませんでした。その時に夫から言われた言葉があります。このような妻であってほしい。この時夫はそのように私に言ったんですね。牧師ですから熱い信仰を持った人だなとは思っていましたけれども、私の方で少々驚いたことを思い出します。殉教というような大きなことでなくても、これからも私たちの地上での生活において、信仰生活において苦しむこと、思わぬ出来事に見舞われることもあるかもしれません。しかしクリスチャン人口 1% 未満の日本において、信仰を持ちクリスチャンとなることができたこと自体が恵みであり祝福です。結婚しようがしまいが、神様は私たちを恵もうと待っておられ、与えてくださる祝福の歩みに変わりはありませんし、結婚への願いや志を与えてくださるのもまた神様だなと思います。しかし与えられた歩みの中で、神は我らの酒どころまた力なり、悩める時の意図近き助けなり、それゆえ我らは恐れないと心を一つにして告白していけるパートナーや家族がいることは 本当に祝福であり助けです。私は自分の使命として結婚の恵みと祝福を伝え、恐れや不安の中にある独身者がいらっしゃるなら励まし応援していくことが与えられている使命だと感じています。結婚に限らず、先の見えない不安な世の中にあって、信仰を持っていない多くの方は恐れに支配されています。そのような中で、神が最も近くにいてくださる助けであること、それゆえ恐れる必要がないことはなんと幸いなことでしょうか。一言お祈りいたします。神は我らの酒どころ、また力なり、悩める時の意図近き助けなり、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも。天のお父様、感謝いたします。今日は午後の結婚セミナー、そしてこのオープン礼拝で私の証を通して結婚について、また御言葉から神が最も近くにある助けであることを学ぶことができました。土浦恵み教会、感謝いたします。本当にここまで大きな祝福された教会としてこの地に立て上げられ、感謝いたします。続く子どもたち、若者たちが幸いなクリスチャンホームを立て上げ、信仰継承をしっかりとしていくことができるように助け導いてください。一週間の歩みをお守りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して、ドリーマー賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
全てができること、あなたはどんな計画も。 し遂げられることを私は今知りました。悲しみや痛みを抱えては何かを諦めてたけど、主の真実が、主の憐れみが、今私を変えてゆく。明日がたとえ見えない夜も、御言葉の約束を握って歩こう。夢を見よう、あなたと生きる。この道は約束の未来へ続いてる。あなたにはすべてができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は今知りました。痛みを抱えては何かを諦めてたけど、主の真実が、主の憐れみが今私を変えてゆく。明日がたとえ見えない夜も、御言葉の約束を握って歩こう。夢を見よう、あなたと生きる。この道は約束の未来へ続いてる。サメをあげて、サメをあげてみは達成。立って歩こう、あなたの約束は変わらない。約束を握って歩こう。夢を見よう、あなたと生きる。この道は約束の未来へ。明日がたとえ見えない夜も、御言葉の約束を言って歩こう。夢を見よう、あなたと生きる。この道は約束の未来へ続いてる。
礼拝の最後に、今日主からいただいたメッセージを心に留めて歌っていきましょう。神の言葉。
があった言葉は神と共にあった主の言葉は正しくその技はことごとく真実揺るがない主の御言葉は滅びることはない愛の言葉私のために約束されたこと叶えられるお方なされる主の御業は初めに言葉があった言葉は神と共にあった主の言葉は正しくその技はことごとく真実決して揺るがない主の御言葉は滅びることはない愛の言葉私のために約束されたこと叶えられるお方なされる主の御業は主の御声で腹を揺すぐり風地響く力強く威厳がある主の息吹は神の言葉は力がある全てを作る勝利与え力与え知恵を与える神決して揺るがない主の御言葉は滅びることはない愛の言葉私のために約束されたこと叶えられるお方なされる主の御業は決して揺るがない主の御言葉は滅びることはない愛の言葉私のために約束されたこと叶えられるお方なされる主の御業はされる主の御業は
アーメン。以上をもちまして、本日のオープン礼拝を終わりに、したいと思います。どうか皆様良き交わりの時をお持ちください。